ページファクトリーの久保取締役にお越しいただいております。 上海が、メイン拠点でございますね。はい、で、ポイントは上海でございます。株式会社ページファクトリーの久保と申します。よろしくお願いします。まずですね、当社の概要をご説明いたしますと、平成3年にですね、宮崎県と都城市の誘致企業として、都城市に参りました。安井社長、旧中郷その役場跡にですね、市の方から土地を提供していただきまして、今年で12年目になります。何が言ってるかと言いますと、マニュアル取り扱い説明書ですね、これが、生産物になります。で、例えば、ソニーさんとかホンダさんの車を買ったりしますね。そうすると取り扱い説明書がついてるわけですけども、それをですね、製品をマーケットに出る半年ぐらい前に、いただきましてですね、それを分解しまして、で、取り扱い説明書を作るわけですね。で、制作企画からですね、で、特にソニーなんかの場合は、現在ソニーのマニュアルの約 30% を当社で作っているんですけども、ほとんど輸出物がですね、50% 以上です。フランス語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、中国語もちろん入ってますし、そういったものを翻訳しましてですね、で、パソコンで DVD と呼んでますけども、パソコンによる編集をいたしまして、で、印刷に回すと、本が出来上がってくるわけですね。で、最近では CD-ROM だとかですね、インターネットのウェブ上に情報を載せて、見せるというような、そういったこともやっております。で、マニュアルを作る一貫したプロセスの中でですね、ページファクトリーというのは、コンピューターによる編集の部分をやっている会社です。で、現在こちらの方には約100名ほどおるんですけども、これは労働集約的な仕事なものですから、パソコンを使っているとはいえですね、人間が、キーボードを使いながら入力している作業なんですね。で、そこの部分をですね、今上海で展開しております。親会社の場合にありまして、こちらの方はですね、先ほどお話が出ましたけど、私どもも香港で1ドルで会社を作りましてですね、今、深圳の近くにドンガンってあるんですけども、そちらのドンガンに、ちょっとポイントで見ていただくと分かるかと思いますけども、四川のところにドンガンというところがあります。で、その上にですね、上といいますか、北の方に、アモイ、シャーメンと呼んでますけども、そこに印刷工場があります。で、現在、上海にですね、コンピューターによる編集をやっているページファクトリーの上海という現状になります。で、もうちょっと北の方に、ウシャクというですね、そこに今、印刷工場を建設中で、今、稼働が始まったばっかしなんですけども、で、今日は上海の DTP の、現地の時についてですね、お話しさせていただきたいと思っています。で、独資で 100% やっておりますけれども、詳細は後ほどお話しするとしましてですね、やっぱりポイントは、中国で上げた利益をいかに日本に持ち帰るか、ここがですね、一番のポイントになろうかと思います。そこで、香港で会社を作るというのは、通常のやり方なんですけれども、当社の場合は、データが日本と上海の間を行き来するものですから、通関がないんですね。その辺は回線を通してですね、データのやり取りをやってるんですけども、そのいかに投資したお金を回収するか、利益を日本に持ち帰るかですね、ここがやはりビジネス上の一つのキーポイントになろうかと思います。後ほど詳しくお話したいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ではこれから本番に入りたいと思います。今皆さん各自それぞれご紹介いただきましたように、宮産食品は食品、うまやらさんは花形成形、それからプラスチック成形、それと、講談は、IT 出版関連というふうに、非常にジャンルがですね、ばらけたといいますか、うまく均等に、なっていただいて、今日はご参加していただいております。さて、中国はご存知のように、WTA 加盟後1年経ちました。先ほど、日渡さんがおっしゃいました、ここからは継承を訳させていただいて、お名前だけで登録させていただきます。 14億とも15億ともつかない人口、それから GDP の 7% とか 8% という驚異的なですね、成長、さらに2008年にはオリンピック、2010年には万博開催というふうに、すさまじい熱気をはらんでおるわけですけれども、そこに出る出ないでなく、平田社長がおっしゃったように、戦わないためにはですね、戦う前にまず、この本日のテーマであります、自社を比べ良きに習う、こういうところから関係をいたしますと、まず相手を知らなきゃいけないということで、始めたいと思うんですけども、ポイントは P7 を出してください。進出企業数です。今出しました数字はですね、九州の産業経済局が2002年9月に出しました数字でございまして、ちょっとパネラーの方では見にくいかもしれませんけども、九州全域のですね、海外進出件数と九州内の製造事業所の推移ということでございます。当初2万8000件ぐらいあった製造事業所が2万4000件にですね、激減しているのが、お分かりいただけると思います。それと海外進出件数は、九州全域で見ますと80件から100件、現状、2000年から少し減っておるということで、ピークは94年から96年、皆さんの会社が進出された時点がやはりピークなのかなというふうに思います。で、九州全域でこれは出ておりますけれども、九州は日本の10分の1経済でございますので、日本の全体で考えましたら、約これの10倍をしていただけたらいいのかなというふうに思います。2002年9月のデータでございますので、ほぼ直近のデータかなというふうに。さて、そういうところで、実際に皆さんすでに進出なさっているわけですけれども、先ほど、平田さんは進出の理由を危機感からの進出というふうにおっしゃいましたけれども、それ以外にもですね、進出の理由がおありでしたら、それぞれご3人の方に伺っていきたいと思います。平田さんの方からお願いします。
やっぱり一番はですね、世の中の変化ということですね。だから経営っていうのは、時代適応力、適合、産業というかその適合するというのが一番高いですね。で、あとはですね、カニが甲羅に出て穴を掘るという言葉がありまして、カニはですね、自分の甲羅に同じ穴を掘るんですね。で、大きい穴を掘りすぎると敵が侵入してくるでしょ。小さい穴を掘ると入れないでしょ。だから自分と同じ大きさの穴を掘るんですね。だからカニが甲羅に出て穴を掘るという言葉なんですけど、だから、なんていうかな、中国出るときに背伸びする必要もないし、卑屈になる必要もないし、身の丈に合った取引から始めていった方がいいんじゃないかっていうのがやっぱり参考にありまして、やっぱ流れを見るとやっぱり出ていったらいいかなっていうのがやっぱり私の動機としてはですね、一番強かったですね。それともう一つはですね、やっぱ縁ですね。やっぱ何かしらどっかに縁があるわけですよね。だからその縁を何て言うかな、大事にしていくというか、そういう縁
って言ったら人の縁ですか。
そうです、人と人の出会う縁とか、そういうのをやっぱ大事にしていった方がいいんじゃないか。だからたまたま私は大連の姉ですから、で、プロペラの話が大連工学積み出すこと聞いて乗り気になったんですよね。本当はそこが一番お二人かもしれないんだけど、やっぱり人生っていうのはなんかどっかで何か大きな何か縁があるんじゃないかっていうのが何かありますよね。ちょっと答えにはなりませんけども、心理的にはそういうことだったんですね。すいません。
はい、ありがとうございます。
製造業をこの40年間の中で見てみますとですね、まあ昭和62年ぐらいにですね、地方分散型、というその、その前からですけれども、その地方分散型がの中で私は大阪から宮崎に来たんですけれども、その後ですね、製造業の状況は、韓国、それから台湾、それからタイといって、こうどんどんそのコストダウンでもってですね、こう移動していって、で、我々がその進出した頃、1994年から5年ですね、この辺は中国に目を向けていったということでですね、当社の親会社はですね、 15年ぐらい前に上海で、ソフト、機械のソフト、コンピューターのソフトを上海で作る会社を始めました。で、その後ですね、まあ、北京あるいは香港、深圳です、まあ、こちらの方に事務所、子会社を作りまして、で1993年か4年、3年ぐらいですね、この時に蘇州の中国の会社と合弁を結びまして、まあ、親会社が先に出ちゃったということで、もうこれからは中国の時代だということで、お前たちが来いということで、まあ、1994年の7月にすぐに行ってこいと。で出て行って、もうすぐに、まあ、同系の関連会社と合弁やるということで、まあ、進出いたしました。ですから、まあ関連会社ともどもですね、やはり、会社自身が中国に先に向けたということで、まあ、ついていったということでございます。で、まあ、それが、まあ構想して今のところは終わっているということでございます。まあ、先ほど申し上げましたけれども、当社は合弁会社でございまして、日本が 80%、それから合弁会社が 20% ということで、合弁会社は、土地建物と一部、まあ、出資をして、その合弁の合弁会社を設立したということでございますが、そういうような状況で、とにかく製造業というのは今ご存じのようにどこ行ってもコストダウン、コストダウン、もうこれ以上その下がらないというところまでこのような形で来ておりますから、まあやむを得ないということもございますけれども、もう非常に厳しい状況の中で、まあ、やらざるを得ないということでやってきました。
まあ、親会社が出ていくので、まあ、それにある意味で、まあ、伝統を引き受けていかれたということですね。で、ならないんだって今ご自身でですね、で一言で言いますと成功ですか失敗ですか。
一応成功です。
はいはいはい。
利益もそれなりに確保してますし、まあ、社員も非常に有効的に、やっておりますし、ほとんど日本で3人行っておりますけれども、仕事はもうほとんど全部ロックで、金型の設計から、制作の設計、組み立て、アセンブリまでですね、すべて、向こうの人間で、受け取ってます。
もしよかったらどれくらい儲かってます
か。よかったらね、これ。
まあ、純利益で売り上げの、まあ、10% 年度ぐらいですかね。でまあ、ただ、5年以上ありますとですね、向こうの税金は非常に高くございますので、27%、24% プラス 3% ですから、27% ぐらいの、その利益に対しての利益を取られるんです。
ありがとうございます。さて、久保さんの会社はですね、インターネットを通じて品物が実際に動くわけですから、全く物流費がかからない。もう全部達成できるというか、まあ、すごくいい以前のビジネスの親になっているように感じるわけですけれども、そういういいビジネスをですね、中国狙って今6年ですね。ですよね。もっと早くこれはやればよかったなというふうに我々指導の意味には考えるんですけれども、その辺はいかがだったんですか。それと今最後に進出していたのは成功だったか失敗だったかといいますか、そういうふうに、
まず進出の理由をですね、簡単にご説明しますと、2つありまして、1つはですね、これは部品メーカーの宿命で、クライアントの要請といいますか、リクエストで出たということですね。出版に関しましては、特にマニュアルの生産物というのは、取扱説明書という本になりますので、本がないと製品がですね、梱包してしっかりいないということで、より、工場に近いところに作るということで、今日本のメーカー、私どものお客様は例えばソニーさんとかホンダさんとかキャノンさんとかリコーさんとか東芝さんとかですね、
みんな出てるわけですね。そうすると、売り上げメーカーとしては、まあ、足並みを揃えていかざるを得ないというのが一つだと思います。で、もう一つはですね、コンピューターのソフト開発だとか、入力をする作業っていうのは、これはもう 100% っていうほどですね、人件費なんですね。労働集約的な仕事なんです。労働集約的な仕事っていうのは、当然のごとくですね、レーバーコストの安いところに行くんですね。で、私どもがこの宮崎、都城市に進出してきたっていうのは、親会社は横浜なんですけども、今、都城で24時間で動きます。で、今、上海に、同じようなことをやってるわけですけども、これはもう、そういう賃金の安いところに行くって悲壮感はないんですね。負けたまるかって話がありましたけども、中国が安かったらですね、どう賃金が安かったら、これを利用しない気はないわけです。そこで、同じことをやらせて、10分の1とか20分の1でできればですね、これはもう、普通に過ごしたことはないわけですから。で、今、パソコンを約50台、上海に置いてます。そこで入力したものを、ネットワーク回線を使って日本に送ってきてるわけですね。そうしますと、コンテナで物を積んで船に乗っけて、あるいは飛行機に乗っけて運んでですね、税関を通って、売りにいくらっていうことではなくて、データが飛んでくるわけですね。目に見えないわけですね。生産物はデータですから、いくらでどのくらいの量を作ってるかっていうのは、全然わからないわけですね。で、日本に利益を持って帰りたいんですね。中国に利益は置きたくないんですね、はっきり言ってですね。で、中国に利益を上げると、勢いやっぱり再投資ということでですね、中国の工場だけどんどんどんどん大きくなってしまうわけですね。投資した方は全然お金が入ってこないっていうことが起きるんですね。で、私どもの場合、決定的に他の製造業と違うのはですね、データが動いてますので、中国の当局はどのくらいのデータが、あるいは工数かかったものがですね、日本に来ているかって見えないんですね。そこが一つのポイントなんですね。で、もう一つは独資で動いてます。独資というのは先ほどご説明がありましたけども、100% 私の資本です。ということは、人事からですね、会社の経営方針から、すべてが自分の自由意志で決められるんですね。特に仕切りがといいますか、中国と日本側の仕切りが決定する際に、合資ですと、やっぱり中国側は中国に利益を残したいですから、高くしたいんですね。でも、我々としてはですね、できる限り中国にはプラスマイナスイーブンパワーでやっていきたいということで、日本でもって、マーケットを日本で売るということで、翻訳も中国でやってるんですけども、例えばソニーさんなんかの翻訳だと定時6000円なんですね。で、日本で翻訳するとですね、日本で翻訳のできる中国人っていうのはものすごく限られてるんですね。特殊言語なんですけども、中国に持っていけば中国語をしゃべるのは当たり前ですから、6分の1とか7分の1でできちゃうんですね。で、日本で売ると。そこに利益が出てくるわけですね。こういうような商売の仕方をやっておるんですけども、すいません、ご質問がちょっとそれました
ペイジオプルさんはですね、もう世界中のマニュアルを作りになってるわけですよね。ですよね、はい、で、例えば中国の若い女性は入力してるわけですよね。それは英語であり、ドイツ語であり、関係なく全部できるんですか。で、
入力そのものはですね、言語が分からなくてもできますので、日本語と同じ、ここでもそうですけども、日本語と同じ感覚で入力しています。
そうなんですか。今、進出の理由をお伺いしました。危機感、あるいは人の応援、あるいは親会社が出たから、あるいは需要に近いところというふうなら、まあ、現在、日本の企業が出ておるとですね、ほとんどのパターンが網羅されておったと思いますけど、ここからはですね、現実にお手になって、実際に中国ビジネスを始められてですね、人物、金、情報、経営、その面にそれぞれにわたってですね、ご意見を伺いたいと思います。まず、平田さん、1時間のですね、中国戦略を話せなかったと思いますので、まず人の面にですね、給与、待遇、あるいは中国人の能力、あるいは自社でやってらっしゃる教育とか、まあ、そういう、もう、もろもろ含めましてですね、あと足らなかった部分をお話しいただけませんでしょうか。
我々、私、自身はですね、21年の前ですね、だから20年が終戦ですから、敗戦は知らないですね。で、終戦後のどさくさは知ってますね。で、ひもじい思いして、私、市民協での末っ子ですから、 とても早く食べていかんっていう、そういう世代ですよね。だから、ね、ハングリー精神が昔日本にあったんですよ。だから日本がオリンピックで負けるのは当たり前ですよね。ハングリー精神がないんだから。そのハングリー精神って話をちょっとしたいんだけど、中国ですね、今大変でですね、マイナス10度とか15度ですね、この冬寒いとですね、でちょっと郊外に行くとですね、川が、まあ、いろんな川がありますけど、10センチとか20センチ氷がすぐ張っちゃうんですね、冬は。
ポイントは、タイで任せてください。
それをですね、金槌で割って、石でも割ってですね、その中で洗濯してる人がいまだにいるんですよ。マイナス15度の世界に行ったら、鼻がすっかくなった、赤くなった、赤くなった、もう15分も出たらもう嫌でしょ。そんな中洗濯してるんですよ、川で。夏は涼しくていいですよ。だけど、大変ですよ。それ見たときにですね、うわー、この子だから私が住民に言うんですよ。お前に文句言ったら中国連れて行くぞって言って。あれ見たら文句言えなくなりますね。それから鴨の工場、今なくなりましたけど、来年近くに今鴨の工場があったんです。鴨っていうのは水鳥ですから、毛が抜けないんですね。機械にしてますよ。産毛がたくさん残るんですよ。その産毛を血液がかーり取るんですね。で、その水の流れしないからですね、その鮮度があるから追い出していけないんですね。で、見たらみんなも青ずむわけですね。もう冷たすぎてですね。その中でこうやって、その賃金聞いたらもう涙が出ますよね。それで日本人生からばっかり言ってですね、もう真っ黒ですよ。言っちゃうわけですよ。ちょっと気がついちゃって、異物混入だって言うと、鳥に気がついたら本当当たり前ですね。骨もあるの当たり前ですね。だからそれだけの文句言うでしょ。それでマスコミに聞かれたら僕言われたので、あの光景をマスコミにする人は絶対文句言えないですね。もう17、18の子が捕まってるんですよ。こうやってですね。もう今だけそれがなくなりました。だけど今だけあるんです、現実に。というぐらい、はっきり言ってハングリー精神があるわけです。で、先に賃金の話ですけども、大体今700元から750元、月ですよ。で、日本円で今14、5円っていうところですね、1元が。こう取れますから。で、大体1万円から1万1000円が彼らの給料です。月給ですよ。で、年間で1万元ぐらいか、消費税があってですね。だから14、5万、年収が14、5万っていうことですね。日本とどんな工場に行ったって100万円もらうでしょ。ボーナスが出てたら200万、300万になっちゃうんですよね。だから10倍とか20倍という、まだ賃金としては安いですね。その彼女らの労働時間がですね、ちょうど、まあ、今ちょっと今になりました、年明けてからですね、12月なんかめちゃくちゃ忙しくて、大体平均労働時間15、6時間なんです。15、6時間働いてくれるんですね。涙が出るぐらい働いてくれるんですね。だからもうあれ見るとですね、本当、しょげられたくなりますよね。そのくらいなんていうか、ハングリー精神がある。じゃあ、その700、例えば、まあ、仮に700元もらうとするでしょ。どうする、どう使うと思います？例えば700元のうちですね、500元ぐらいは送金です。自分の農家の親元に送るんです。それで中国の経済が成り立っているんですね。で、その真摯な姿を見て、いや、中国人は働かないだとか、中国人は働かれるという方がおかしい。騙されたりするのが悪いと。だからそういう人たちを真摯に受け止めて対等な気持ちで一緒にやっていくという気持ちの方がうまくいくんじゃないかというのが私のポリシーですね。だからなんていうか一緒になってお互いが幸せになっていこうという姿勢で取り組んでると隠れ調で分かってくれてまして非常にこううまくいっているというかそういう意味で賃金的には非常に見やすい。ただしそのやり方は寮ですね。寮を作らないです。寮を作って3食やっぱ会社で提供する。それも安い。まあ、給食費取りますけど、本当に安いです。で、3食つけます。で、どうですかね、日本の、例えば、日本の、例えば6畳の部屋とか8畳の部屋に、まあ、6人とか、そんな範囲が入ってますよね。だから2段ベッド、3段ベッドつけばですね、非常にこう、両方にこう入っていくということですから、労働条件としてはちょっと厳しいですね。日本のそらくその労働条件1ヶ月ずつ食べていないんですよ、今の日本人の根性では。それを続けて、頑張るだけで未だにおるっていうのは、その怖さですね。それ本当現実です。教科書の中でそういうのが本当現実ですね。
残業されると残業代はもちろん払われますよね。残業代。
だから残業代ってそんなないんだな
って。ああ、そうなんですか。残業代って何割増しぐらいですか？
場合ですね、謎の働き方 ていた場合、例えば一本串刺すと何だって決めてるわけですよ。でチーム組んでそれやってるから、はい、だからあんまり暇で時間になる彼らも多いんですよ。その700もないな、600円減ったら500円になっちゃうと、どんどん産業性のような方が上がると、それで700円、800円とか増えていくわけですよ。だから、なんか働くというのもあるんですよ。
都の道具っていうやった飛行機ですね。花木社長のところは、なんか社員の毎日卵2個をあげとられるらしいですね。あれは何なんですか？
まあ、うちの場合はですね、まあ、先ほど、まあ、岩崎社長の方からお話がありましたが、私の方は2つ、昭和19年前でございまして、2つ上なんですけれども、まあ、ちょうど、まあ、向こうの教育はですね、先ほどの話じゃないけども、さっき、外国の話をしますと、まあ、私が昭和36年に大阪に行きまして、日給310円で就職したんです。で今で言う、あの昔で言う、集団就職ですね。まあ、そういったものが今、中国でも あるということでございましてですね。まあ、当初、うちの、まあ、蘇州のですね、あの会社は、町の中にございます。で、本来はその、今、蘇州には2つの工業団地がございましてですね、新区、蘇州新区工業団地の蘇州、変革工業団地がございまして、まあ、あの大きな工業団地がたくさん ありましてですね、まあ、その中に、どちらも約100社ずつ日給付けがございます。それ以外に、蘇州の工業団地以外の中にですね、まあ、40社がございまして、まあ、蘇州だけで約240社がございます。で、うちはその蘇州の町の中にございますから、全部自宅から通勤でございますね。あの量は持っております。で、まあそういうことで、国営企業との合弁でございましたので、当時は国営企業のその賃金が350円でした。で、まあ MIR、まあ当時は現地数でやったんですけども、500円。450円、500円にしてくれということで、合弁会社、日系企業で合弁会社ですから、そうしてくださいと、まあ、いうことでございましたので、まあ、そこからスタートいたしまして、現在の賃金は、正社員ですけど、正社員は大体1200円ぐらいですね。高い人で、設計の箇所プラスが約、まあ、5000円ぐらいの人もいます。
5000円ですか？
はい。設計の課長。5000円というか、かける15円ということは、何万円ぐらい足らなませんですか？
ああ、そうですね。そんな高いところまで行ってるわけですね。
うちの場合は、まあ、技術系ですから、まあ、後で状況を聞くので、どうしてそういうことが起こってるかということはお話ししますけども、まあ、臨時工、要するに臨時工というのがございましたから、臨時工は、大体700円から750円ですね。これが今の蘇州の賃金です。で、まず上海に行きますと、まあ、普通のまあ臨時工は、普通のワーカーは大体、1000円ぐらい、2000円ぐらい。で、あるいは技術なんていうと、大体3000円ぐらい、1万円ぐらいと聞いてますけども、まあ、それぐらい、上海近辺でもお世話ございます。まあ、教育はどういうふうにやるかというと、まあ、私もこの道40年以上やっておりますので、ずっとこの製造業に立ちしておりましてですね、日本のその40年間、現代から40年前ぐらいまでの状況のどこかにあります、常に。ですから、その時の判断がどういうふうにやるかということは、一番指導するための、まあ、ポイントじゃないかなと思うんですけども、実際にやはりその都市製造業ですから、まず不良品を作らないという、ことを教えました。 6S といいまして、整理整頓 関係の、まあ、プロフェッサー水族の、清掃ですね、それからしつけ、安全セーフティー、そういうような形で、ですね、教えましたので、物を作るのに、不要品を作らないので、というのはその車にしたらブレーキの効かない車、ブレーキの効かない自転車、映らないテレビ、ね、冷えない冷蔵庫、これは皆さん買わないでしょうということから教えたんですね。だから物を自分が買う立場での物作りというものを教えました。それがやはり今あの皆さんがそれを理解してですね、まあ、日本だけじゃなくてアメリカ、ヨーロッパからのあれかなりの製造業はあのメーカーが進出してきておりますから、やはりその結果的にそれがその社員教育に対してその弊社社もですから、まあ、あの中国で、先ほど東先生さんのところもありましたように、その信頼すればこの人たちもちゃんと信頼してついてきます。ですからそのいじめや逆にその裏ではやはりその何かを考えてますから、これは事実なんですよ。ですから、よくしてやれば、やっぱり日本人と同じです。ですから、一生懸命働くんです。で、さらに、まあ、ここは昭和、その昭和制度というのをやっぱり徹底しましてですね、まあ、不要品を作ったものが徹底的にやはり、その昭和をすると。で、給料が低く。まあ、そういうこともやりました。で、まあ、最近はやはり、いろいろ、我々の言うことをよく理解できて、そしてまた自分たちで営業に行かせると、自分たちでその約束してきて、それを報告するから、そのようにやらなきゃならないということでございますから、今はもうほとんど日本と同等のものができます。で、あるものではもう中国の方が上手だなというのもございます。ですから、今あの、メーカーの名前申し上げませんでしたけど、もちろん、ホンダ技研のホンダの関係の仕事ですね。ハンドル周りのスイッチ、ライティングとかウィンカーですね。ハンドルのスイッチ、今、月に大体8万台から10万セット作ってる、組織で作ってるお店です。まあ、これは非常に忙しくて、まあ、課題のウェイトシフトをおりまして、皆さんもやはり自信持って仕事ができるなというのが必要です。それから中国ではですね、まあ、卵の話が出たんですけど、これはちょっと私も聞いてないんですけど、大体旧正月の前はですね、いろいろ肉とか魚とかを皆さんに大体200円から、最初にいたころは100円くらいを出した。今は大体200円くらい、あるいは今年から去年のくらいに、もう50円上げてくれという意味合いからの要望があったりしてます。そうやって、正月の前はですね、ボーナス、まあ、代わりに、もう昔はそうだったと思うんですけども、そういうような形で出してます。まあ、それがまあ、この結果です。
はい、わかりました。今おっしゃったように、エンジニアのハイレベルから7万5000というふうにおっしゃってまして、日経新聞あたりでは、蘇州には日系企業は1日1社進出でというふうに書いてございますけれども、その賃金レベルはどんどん上がってきてるわけですか？
これはね、やはり大手のメーカーが後から来てですね、中国だけじゃない、まあ、タイも韓国もその台湾も同じだったと思うんですけども、まあ私非常に怒りがあるのはですね、大手が来て大体1000円のやつを2000円払うから超えてくれで、100社もドーンとどうしてもその技術系でしたらそのもう出来上がった人をボンと取るのがいいわけですから、それをもうなんていうかね、もう何とも言えない心境ですけども、我々は
新規合戦がもうすでに起こってるということ。
そうですから、今昭和45、6年から日本でね、その会
坊さんのところはどれぐらいお支払いになったんですか。
今ですね、世界の中で最低賃金と最高にもらっている人の格差といいますか、ギャップが大きいのは中国だと思うんですね。最低賃金2000円とか3000円の世界からですね、社内で働いている人たちは、年収で600万、700万、ベンツに乗ってる人もいます。そういう世界なんですね。特に沿岸の方は高いです。私も上海にありますけども、先ほど久保さんの方からご質問ありましたけども、なんでもう少し早く出なかったのかという話がありましたけども、まずパソコンがですね、今マッキントッシュと Windows 系使ってますけども、自由にですね、マッキントッシュ系のパソコンが輸入できなかったんですね。輸入しても非常に税金がかかったと。ましてはそれを使える人がどのくらいいたかというのはですね、つかめなかったんですから、もっと早くっていうのもあったんですけども、最近になりましてですね、ようやく人がいる、パソコン使える人はいくらでもとは言いませんけども、いるということでですね、上海で言いますと、今大学を出た人で2000円から2500円、復旦大学だとかですね、交通大学だとか日本の東大にあたる大学を卒業した人はですね、3万4万平気で取ります。当社にもですね、5000円、6000円の人はいます。特にソフトウェアの開発になりますと、10万、日本円で10万円とかですね、そういう人たちもいます。で、先ほど、住宅ホッピングの話がありましたけども、これはもうどこでも、どこの国でも一緒ですけども、特に上海は、昨年 10.6% の伸び率ということで、仕事はいくらでもあるんですね。優秀な人はいくらでも欲しいんですね。そうすると、すぐ引き抜かれてしまいます。すぐハンティングになります。で、先ほど信頼って話が出ましたけども、やはり会社がですね、いかにインセンティブを持たせて、魅力がある会社にするかというのがですね、ポイントだと思うんですけども、それも、もう先ほどから嫌というふうに出てますけども、中国ってのはすごく広くてですね、まあそこは深いと言いますか、ケースがケースなんですね。内陸と沿岸では違いますし、同じ製造業でも部品を作っているところとパソコンをソフトを作っているところ、もう事情が全然違います。その辺がですね、先ほど言われましたけども、ちょこっと変えて中国だっていうとですね、本当に大きな間違いをしてしまうということでですね、特に、私ども日本に、上海から教育のためにですね、半年とか1年とか教育してるんですね。で、これはマレーシアとかタイのうちが現地人があるんですけども、大体日本に来ると箔がつくんですね。日本で勉強してきました、大体そういう人たちがいなくなるんですね。帰るとすぐいなくなるんですね。日本で優秀な勉強してきた、研修してきた。で、そこはある程度限界があるんですけども、日本に行ったら帰ってきたら何年間かは、他の会社に来ませんよみたいな誓約書を書かせるとかですね、あるいは、日本に来てきた時にかかった研修費用はこのくらいですよ、辞める時はその費用を払ってくださいねというぐらいの、オブリケーションを課すことがないとですね、すぐ人はいなくなります。で、若い人の、特にこれ今私お話しているのはですね、上海の話ですから上海に限定して聞いていただきたいんですけども、仕事はいくらでもありますので、若い人たちの会社に対する忠誠心とはです、忠誠心はですね、ほとんどないと言っていいぐらいだと思います。それはそうなんですね。自分の同じ能力で、高い給料を払ってくる会社があればですね、みんなそこに行っちゃうんですね。特に日系間の企業の争いっていうのはすごいですね。どうしても体力のある大きい企業の方が企業でブランドもありますので、たくさん出せるわけですね。で、中小企業が日本で一生懸命育ててですね、1年ぐらい教育して地元に帰ってきました、さあいらっしゃいっつってですね、待ってくれてる会社もあるんですね。そうするとやはりそこでいかに同じ会社に頑張ってもらうかっていうのは、やはり信頼感とは言いませんけども、この会社にいてよかったなというのは、何らかのインセンティブ、その人にとってのなんかメリットがないとですね、 なかなかいてもらえないっていうのが上海の状況です。で、無借に工場がありますけども、無借は月1万円、日本円で1万円ぐらいです。これ印刷の工場ですので、今300人と400人人はいますけども、ここはもうまるっきり状況が違います。工場ですので。ですから、業種だとか、場所だとか、職種だとかですね、その人の、まあ、性格だとかですね、それによって、全然違いますね。最初面接をしたときはですね、大きな会場で、私の前に1日で200人、300人並んだことがあります。そのくらい人はいます。でも、やはりその中で選ばなきゃいけないということですね。で、面接やって、じゃあこのくらいの給料で、明日からとは言いませんけども、合意してですね、来ることになってて、いや、2、3日で電話かかってきましてですね、他の会社からオファーがありました。お宅より15%、20%とかについて言って来なくなるということはよくある話です。そういう状況です。
ありがとうございます。やはり、まあ、人間と人間ですから、相互信頼、相互理解がないと、やはり中国人も、まあ、使えないという日渡社長のお話と共感ということでございましょうかね。で、社長はそこは1500人の、ワーカーを使いなわけですけど、それをマネジメントする日本人スタッフは何人ですか？
去年会社の一人だったんですけど、ここの宮古島出身の加藤っていうのが言ってまして、で、もう家庭の事務所に帰ってるんですけど、今は3人です。今3人行ってまして、おととけはもう台湾側に任せまして、でもちょっといいですか、現地のですね、さっき言ったら700から750人って現場の人たちの給料ですからね、そのうちも管理職が高いんですから、もうちょっとね、それと、技師さんっていうですね、女性の工場長がいるんです。女性ですよ、この人が1500人と知ってるんです。現地の人です。で、これは、私よくわかりませんよ。わかりませんけど、中国人の話しておきますね。例えば日本で、ここで大阪の人がいたら、ごめんなさいだけど、大阪商人とかよく言うじゃないですか。なんか大阪商人がやっぱ気をつけないかとか、宮崎に人家族とか警戒したりする人と同じことなんですね。ダイレクトからでは東北地方でしょ。だ上海ですめちゃくちゃ嫌いますね。上海は商売だとわからんって。だから、うちの国際事業部長っていうのは D なんですね。D っていうのは長州出身だ。医者の常習指針ですね。彼は上海人全く信用しません。中国人がですよ、その中国人を信用しないです。南の人は分からん。で北は真面目だけど、彼はそういう言い方するんです。これは私とかいませんよ。彼はそういう彼は言う。で、まあ、その事実も確かにあるんです。さっきおっしゃったようにいろんなことがあるでしょ。と同じようにですね、私も女性の宮台卒業したですね、留学生取ったんです。女性の上海人を。そしたらですね、ある日突然ですね、2時に帰ったから、2時間に帰ったんですよ。まあ、ちーっと計算してですね、有給休暇いつまでとって降雪で、その日にやめて、その日に帰っていったんですね。で、上海人と割り切るんですね。まあ、それは一人も言いますから、一概に言いませんけども、中国の中でもそういうことがあると。で、その李さんっていう人はですね、もともと武順っていうところで工場があったんです。大連から400キロぐらい、まあ、ちょっと信用のもうちょっとまた東になるんですけども、そこにですね、中杉、最近工場があったんです。そこで何人かな、まあ、600人働いてたんです。そこがですね、中国で私が常識で働く色があってですね、ダムがですね、大雨になったら、ダムが決壊する可能性があるということでですね、ダムを開けちゃったんですよ。一気にですね、水が洪水ですよ、大洪水です。で、このままいくと信用の場所でもダメになるかもしれないということで、もう開けちゃったんですね。そのうちの工場は中洲にあったんですよ。で、話がちょっと飛びますけど、私の名前は三つ秋というんですね、日は私三つ秋で光の明るいということで、私最初からそこにタッチしていたもんだから、その中洲に行くと橋が細い橋だったんですよ。それをあんた本当に頑張ってくれたから、私の名前をつけて橋を作ってくれたんですよ。三つ空き橋って書いてですね、コンビニちゃうって言ったんで、その橋を出てくれたんですよ。で、それが非常に愛着のある工場だったんです。それがですね、大水で流されたんですよ、大雨で。橋まで、コンビニちゃうがなくなっちゃったんですね。で、そこで、すぐ飛んで行ったんです、宮崎からそこに行って。で、お盆内の品持って行って、社長や工場全部、どうするかって言ってきましたので、たまたまですね、あと15分遅れたら支社が出たんですけども、パイプラインが通ってまして、川の。そこを通って全部従業員に逃がしたんですね。で、行ってみたら、このぐらいまで全部泥水で来て、全部工場使えなくなっちゃったんです。それで、大説教って町がですね、またそれから2時間ぐらいまた離れたところで、そこの会社を買収しようになったんです。で、その会社買収しないとも取り扱ってますからね、 だからその買収工作その社長と一緒に行って買収してきたんですね。でなんとですね、不純にいた女性行員たちですよ、ほとんどその2時間半のとこ来てくれたんですよ。びっくりするでしょ。さっき言ったリスキルリスキルって言ったこんな逆にいい話ですよ。その人たちが違うとリスさんと工場で尊敬してるんですね。でリスさんが待っとけとお前ら絶対のことするからって言って、で企業買収してその瞬間にですね200名300名移動してですね、2時間離れたところに移動させたんですよ。みんな親元から安全で移動ですよね。それでもついてきてくれたんです。でめちゃくちゃそこで働いたんです。で買収して元々からおる社員がいたんですね。でその人たちがこう言ったんですよ。このね食堂 の食事には毒が入ってると、薬を入れてるって噂だった。なぜかって言ったらその不純っていう間違いが連れてきたけど、それめちゃくちゃ働いてくれるんです。おじさんが仕込んでますからね。前の会社の人は働かないんですよ。だからめちゃくちゃ働くところがあったね。その食事薬入れてこんな働く中国人が多いんですって、中国人の奴隷なんですから。そして今度はですね、その大説教に対して今度は私が工場を作るって言って、今度は来年に新しい工場を作ったって、工場まあそのリサーチついてきてくれたんですよ。今でも工場長ですよ。でまたカップル中何十人って連れてきてくれて、単身赴任ですよ。旦那さん子供を不純中町に置いて、で自分たちで単身赴任で女性がいっぱい来てくれて、女性が立ち上げてくれた。だから金だけで、金だけの人、もちろん中国には金が一番です。廃棄主義ってよく一番だけども、そういう切り人情が当たる人もおるということだけですね。中国人の名誉のためにですか言っておきたいけど、例えばそういうなんかね、そういうなんか私は切り人情することですけどね、でもそういうの大事なんですね。だからそんなことさ、やっぱりよく知ってないかと思うじゃないですか。だから言うとね、ちょっと遊び事が言っていろいろするんですね。やっぱりなんていうか、割り切る人もたくさんいるけども、笑ってくれる人もいるっていうこと。それがもう一つついでだけ言っておきますけど、中国にですね、キャッチボールという言葉があるんです。キャッチボールというのは責任のなすり合いということですね。これはお前とクレームつけると、私が悪いんじゃない、彼女が悪いんじゃない、全部こう責任を積み上げられていく。ほとんどがそうです。だから自分が悪いって認めた瞬間に、例えばクビになったり、給料下げられたりする可能性があるもんだから、絶対私が悪くないとこうする。こうするキャッチボールという言葉があるんです。責任の投げ合いですね。ところがそのリスさんは一回もしないんです。で、クレームが届いて、本人に対すると、当事長申し訳ありません、私は謝りに来るんです、私の責任ですって言って、部下を絶対部下のことのせいにしません、私が悪かった社長ごめんなさいって言って私に謝りに来るんです。こういう立派な中国人がいることもご紹介しておきます。
はい、ありがとうございます。花木社長とは何人ですか。日本人スタッフは400人の、中国人、労働者に対して日本人スタッフは何人ですか。
今3人
で、大体3人で、
通訳が、はい、私の専属の通訳が、これは一人用意してる。これは、日本で雇用してます。
はい、
フランスから。まあ、取ったら4人ですけど。だってまあ、実務をやられてますから。
はい、岸間工業クラブの草野先生が言うところの、海外進出、あるいは出るためにはですね、の人間には5つの条件があるというふうに、いつも言ってらっしゃいます。5つの条件、まず1番、健康であること。2番目、声が大きい。3番目、酒飲み。4番目、ちょっとした姿勢。ちょっとした姿勢というのは、あんまり偉そうでもダメで、全くバカなことがあるんです。それから、お前は本当ですけど、血液型の AB 型ですけど、カメラの皆さん、この5つのうち、何個、該当してます。岩田社長は何個ですか。
全部当たってます。私、AB 型ですから。
そうですか。完璧に、体質シリーズ OK なわけです。
いい加減ですから、まあ、お二人のように真面目な人いけないんですね。なんか面白くて、ちゃかして喋らないと、なんかいかんかなと思って、なんか、大体、あと、
こういうのをぴったしですね。田中社長は何個ですか。今のうちの何個を獲得したか。まあ、あんた頭いいですから、ちょっとした姿勢でなしに、いっぱいありまし
たね。そうですね、まあ、酒もまあまあ飲めるし、健康でもあるし、やってるまま少しはあるんじゃないかな。
これだますね。健康で酒を飲めるぐらいですかね。ちょっと一つですね、付け加えておきたいんですけども、私はもう独身でやってるんですけども、独身っていうのは 100% の私どもの資本なんですね。でも、やはり立ち上げるときにはですね、日本人だけではできません。で私どもの場合には、日本に、
日本のオーナーの会社にですね、一緒に働いてくれた中国人をですね、頭にして、その人を中心にして、立ち上げてください。まあ、これがもう一つの、まあ、いわばパートナーと言ってもいいでしょうか。で、ムシャクの印刷工場の場合はですね、マレーシアに500人ほどの印刷工場があるんですけども、そこのマレーシアはですね、ご承知のように、チャイニーズが非常に頭がいいですので、経営の大部分を握ってるんですけども、マレーシアンチャイニーズを使って、無職に工場を建ててます。中国語をしゃべってですね、日本流のビジネスのスタイルを頭の中で分かってて、そういう人たちをリーダーにしてですね、立ち上げています。特に日本の企業をお客さんにする場合はですね、まあ、先ほど言われてますように、品質、単納期の対応ですね、これはもうマストですので、この日本企業スタイル、ビジネスのスタイルが分かってないとですね、責任感も取らないですし、非常に難しいことになるんですね。ですから、日本のビジネスを、日本のものづくりを分かった人を頭にして、現地の展開をしてきました。
はい、ありがとうございました。時間が押してきましたので、では次のテーマに移りたいと思います。今、日本は中国を含め東南アジアにですね、多数の進出をしておりまして、その進出の状態は 14.5% というふうに言われております。で、諸外国、アメリカ、ヨーロッパは基本的に海外に進出している割合が 25% というデータが出ております。ということは、諸外国と肩を並べる段階までに、あとさらに 10% ぐらいですね、国内企業が海外へ進出するということになると思うんですけども、これから例えば中国市場などで海外との特に、アメリカで欧米で、花木さんがいらっしゃる組織なんかはすごい勢いで欧米系が出ておりますよね。そういうところとの、競争といいますか、その辺は今すでにもう始まっておるんでしょうか。私は社長いかがですか。
職員に限ってはあんまりありません。ただ、イボっていう町ですね、山東省ですけど、ここで、どうだったかな、外資系、ヨーロッパ系がですね、一社出てるのは聞いてますけど、ほとんどはやっぱり、食品メーカーが日本の系だけですね。
いや、国内同士での戦いということになるわけですね。田中さんのところはいかがですか。
最近、蘇州新区に出たのは、僕のメーカーですね、キャノンですね。これは年々 1.5 キロ四方ぐらいでございます。で、もうとてつもない多くの雇用でございましてですね。
あれ、キャノンは何人雇用するんですか、そこで。
まあ、5000人とも、ね、8000人とも、ね、
スペースから言うと2万人ぐらい入りそうですね。
ですからまあ、大体、まあ、うちが大体4年目弱ですけども、大体まあ1000人以上、500人以上か1000人以上というのが多いですね。
さんの方がいかがですか。海外との競争はありませんか。
マニュアルを作る仕事っていうのはどちらかというとニッチなビジネスなものですから、そういった意味ではいないんですけども、印刷業に関しては欧米の方が出てきます。実はそのキャノさんの私の一つのクライアントなんですけども、お客様は現地で商売するときは日本の企業がクライアントになりますので、やはり日本の企業が強いということがあります。
今日本はデフレだの何だろうって、かまわらしいですけど、あるいは失業率が 5% とかいうふうに言ってますけど、中国こそ本当は一番そのデフレでありインフレで、ごめんなさい、失業率の高いというふうに、ね、まあ新聞情報等は切っては聞くんですけど、その辺の現実問題はもちろん地域によっては違うと思うんですけども、一概に14億人のやつを語るわけにはいけないと思いますけど、実感として日向さんはどのようにお感じになってますか。
皆さんあれですよね、中国って社会主義国ですよね。で、基本的に社会主義国って言ってる、実際はもう違いますけど、自由主義国に経済だったわけでしょ。で、日本の方が社会主義国ですね。日本ぐらいだけじゃ僕ないと、もう自由がないし、規制が厳しいしですね。で、中国でですね、私が一番ショックを受けているのはですね、古事記テレビで期待したことですよね。何年前からかな、5、6年前からかな。社会主義国古事記のやつでしょ、保障されてるんですから。物 最初新鮮に当たりが出てきたんです。今はですね、第二当たりが少し出始めたんですよ。それも腹立ってですね、だからやっぱ苦しい、あの農村が出てきた人たちが食にあふれてっていうのがある、ありえると思いますね。でですね、一番かわいそうなのは子供たちを使って減らせる人がおるんですよ。母親がいて子供に鼻を売らしたり鳴らしたりですね、もうお金も物腰出して、こういうのを見るとちょっと残念かなと思いますけども、潜在的失業者はたくさんあると思います。で、大円の中でできても今やっぱりちょっと投資過剰なんですね。ビルがですね、バーッと立ってビルがどんどん立っていったんですね。で、今ですね、工事を中止してみるとかなりあるんですよ。ということは、ストックしたんですよ。金が続かなかったんですね。だからそういう人たちが町にあふれて失業していくということはありえますので、潜在的な数字はもっともっと取ると思います。ですから、5年、10年で労働力不足するのはまずないと思います。だって、まずですよ、8割近くがまだ農村ですから。この農民が1割だけしても1億出てくるんですから。日本の人口と。だから私が、ブルドーザー持ってて、トラクター持ってて、耕したら、いりませんよ、半分も。だから、合金作るとこって簡単ですよね。ブルドーザーで持って行って、合金で持って行って、やればいい。で、農村の人口半分でやらせるんじゃないですか。そしたらいくらでも人口おるんですね。ただ、地域だけ移動するから、その、苦笑が怖いですね。そういう点では、格差が広がりすぎているというか、資本主義ですから、格差が広がりすぎているという嫌いはあると。だから、潜在的失業かなりあると思います。
はい、ありがとうございます。皆さんですね、お聞きになって、それぞれご質問が多分あると思いますけど、17時30分からですね、クエスチョンタイムにしたいと思いますので、それまでもう少し我々の方にいろいろお聞きしたいと思います。久保さんがですね、儲かったお金は持って帰れないよというふうにおっしゃっておりましたけども、儲かったお金をなんかうまく持って帰るとか、そういう方法ない。それと、原さんがおっしゃってましたね、最近増地税は 17% になったと。これは日本でいうところの消費税でしょうかね、国内でのものをやってるだけで 17% に、これが日本の消費税と比べて高いのか安いのか、その辺について話したいかがですか。これは高いんですか、安いんですか、17% というのは。
高いです。高いですか。高いけども、ただ日本では消費税の騒いでおりますけども、一番公平な税金の取り方だろうかもしれません。だけど、実際に 17% を、中国国内で取引したときの土地ではですね、やはり、単価を押し上げる一つの大きな。
それはですね、例えば、ここ今、中国国内ですまして、私が花火商店に品物を買いに行くと、その単価プラス 17% を払わなきゃいけないということですか。
これでも、例えば輸出企業に納品したときに、その輸出企業に対しては、まあ我々その納品したら同時税をつけて請求しますけども、まあ中国国内から海外に出すときには一応返ってくることになってます。なってますけれども、それはまあ 8% しか返ってこないとか、まあいろいろその場所によって違うようです。
隠されるんです。我々例えば私たちは中国国内で原料を買ってそれ増税ついてますね。それにするとその金が還付きます。ただ還付が来るんだけど来たりもなかったりも分かりませんから、そこは人脈ですね。中国は法治国家じゃありませんから人治国家ですから、でこういう言葉があります。上に政策割、下に対策割です。だから増税で還付してもらおうと思ったら対策ではないかですね。対策とは対中のことですね。簡単です。
その辺が我々の村話の大変大事なところでございますですね。さて、久保さん、利益を、還元する方法についてですね、なんかいろいろお考えになっているとは思うんですけど、全くは還元しなくていいですかね。お金っていうのはいくらあってもいいですよね。当然、現地にですね、働いてもらっている人にはそれなりの給料を払うべきですし、対応してあげるべきですし、当然リーズナブルな税金はですね、多かった金額に応じて払うべきだと思っています。
そういう本音の部分とですね、建前の部分いろいろあるかと思うんですけども、じゃあなんで進出するのって言ったら、これはもうビジネスをするために進出するわけですから、非常に難しいところですけども。
皆さん持って帰れないっていうのは嘘ですよ。ちゃんと規定の税金を払った残りは全部持って帰ります。だから税金も払わないで、持って帰ろうというそれはおかしいです。ですから振り込みとかね、そういったものは税金雇用税とかそういったものがありますから、そういったものを全部引いて、その残りは税金を払って所得税を払って、その残りは独身の場合は、ね、全部持って帰れるということですので、欧米の場合は欧米の比率で分けて、うちは8対2ですから、その残った利益を8対2で分けて持って帰る、これは完全にできます。皆さんその利益持って帰らない、金持って帰れないというけども、これは嘘です。
そうですよね、さ、我々日本ではですよ、実際に儲かってる方、今日お越しの方、皆さんそうかもしれませんけど、大体実効税率ですね、利益の半分は税金が取れるじゃないですか。半分、50% ぐらい、まあ、中小企業では 44.5% ぐらい、全地方から地方で回せて、地方大体どれぐらい収めるんですか、税金で。
利益から、24%、27%、まずこれは
27% まず引く。
まず取られます。はい、
取られるというより払うわけ
です、ね、払って、その残りを、約 25% ぐらいまたプールします。それはまあ向こうの税法と振り越せとありまして、振り越せは大体 5% から 10% 取ります。で、その残りですからやっぱり
情報集めました。そしたらこう言いましたよ、2週間以内に立ち退きなさいって バーッといったところにかかってましたよ。
2週間ですか。
だから大阪で違うって、日本で行って行って訪ねて行って、お前立ち乗ってくれとかって言ってたら、そりゃ3台かかりますよ。はい、抜きなさいと。
都城で7年頑張ったおばさんもありますけど、ね、なんか強制終了じゃない
ですか。風光を作るのに何年かかりますか。あれ突然、じゃあ田んぼを攻めたらいいですから。簡単って、買収なくていいんですから。国有ですから。だから、全く物差し変えないと、だから5年、10年、公共投資、バラバラすぎますから。だから、ユンボでも何でも、もう持って行こうでも言いますよ。我々、小田研究所じゃないですか。今、日立研究所の出てからめちゃくちゃ売れてるんですよ。これは、旧栄冠さんが進めて出したんですよ。めっちゃくちゃ全部、日本の連結で40億くらい中国の利益を稼いでますよ。だって、道路なんかどんどん作るんですもん。だから、しばらく5年くらいの単位で、革命が起こらない限り、暴動が起こるって全然それは分かりませんよ。それだったら別だけど、それが起こらない限り、まだまだ。だって広いもう高速道路がもう日本の何倍できました。日本もう早いですよ。作るのが高速道路だと飛行場だろうなんだろうなんで作りますから。まだまだ続きます。
じゃあ万博まではこのまま消えてどんどん続くんですかね。
はい、先生。それとね、はい、今社内にリニアモーターカーがこれ150キロもできてます。もう終点やってます。
これはニュースでもこちらでもやってましたですね、なんか師匠が乗ってましたね。
それで、50キロを約8分です8分ですから、それも2年ぐらいじゃないかな、こういうふうに2年ぐらいでできちゃう。で、先ほどまあ平田社長の方からありましたけども、総資料では、ね、1万5000個立ち退きして道路を作って、2年間全部ピャッと1万5000個ですよ。ですから、まあ、すごいですよね。まあ、3人家族にしたって4万5000人ですから、それを1年半で全部お金を移しちゃって道路をピャッと、もう8年間をこう振り返ってみますとね、上海にいた時は土地勘定も何もなく道路で、で、高速道路もなかった。で、ちょうど、蘇州に行ったときは、上海の古い空港から、うちの蘇州は3時間半かかりました。ほんで、誰か、偉い人が来るって言ったらね、2時間ぐらい前から、ダーッと止めてしまう。走れない。で、5時間も6時間もかかった。で、今は、空港専用道路、それから、高速道路も3本ありまして、今、昔の3時間半かかってたやつが1時間ですよ、約1時間。約90キロほどですよね。それぐらい、この8年間の間で変わりました。ですからもう、大体片が、広いところ、片が5車線の道路がございますから、片がですよ。もうまるで、ロスみたいな、ね、道路がダーッとできます。それが15人でございますからね。で、今の空港って、ね、上海空港の新しい空港のところはね、橋を渡ってから、その飛行場に着くまで、約60キロで走って、20分ぐらいかかりますかね。ということは約20キロあるんですよね。それぐらい、その道路がピャッと出ています。もう、見てる前に、私毎月行きますけども、毎月変わってます。
今のお話ですとですね、負けちゃいそうなんですけれども今日は負けてたまるかということですかね。小田さん、なんか負けてたまるかってなんか負けない方法なんですけど、そんだけこう経験のために負ける負けないというよりはですね、どんどん便利になってもらった方がですね、我々としてはありがたいわけですね。というのはプノンの空港、まあ、今は海外から来る飛行機が全部プノンという空港に、新しい空港に、着陸するんですけども、そこから上海の市内まで行くのにですね、まあ、100キロぐらいで飛ばしていくんですけど、最近だとですね、まあ、リニア化ができたんで、非常にこれからは良くなるんでしょうけども、それまではですね、下手すると渋滞してると、やっぱり1時間近くから来る時があるんですね。で、それは上海の市内に入ってからです。
でもう車は今個人で車を持っている人は少ないんですけども、それでもですねすごい車の量なんですね。もう自分ではあの国ではちょっと運転できない、大抵日本人はですね、タクシーの隣に運転手席の隣に座ってたら寿命が縮まるぐらいでですね、自分で右足でブレーキを踏んでるっていうぐらいの交通事情なんですね。でそのこれ以上車が増えたらどうなんだろうと。で夏になると太陽が全然見えないというですね、排気ガスでそういう状況です。ですからあのそういった意味ではどんどんもう便利になってもらって、特に物流ですね、物流関係が良くなってもらえば非常に我々としても商売がですねやりやすくなる。でまあ、 日本でオリンピックがあったり万博があったり、その当時の状況と極めて近い状況ですので、5年や10年はですね、共産主義ですから政治の体制が変わらない限りですね、経済は資本主義で動いてますので、これはもう間違いなくですね、あの国土の広さから言うと日本を抜いていくであろうと、これはもう間違いないと思います。特に今はあの沿岸地方だけが発展してますけども、内陸の農村部はほとんど発展してないんですね。そこで人件の格差も多いんですけども、特に工場環境はですね、賃金が上がらないというのは、あの働いて工場で働いた人たちが3年経つとまた田舎に戻っていく、そしてまた新しい労働力が供給されるという、そういうメカニズムになっていますから、もう一つはあの国が少ないということですね、それで上がらないという構図になっているわけですけども、じゃあどうなるかというとですね、発展することはまず間違いないと思います。
わかりました。はい、まずどうぞ。
まあ今の状況はですね、今まではその大体その海岸、海岸線に沿って発達していますけれども、今中国の政府がお伝えしているのはですね、やはり奥地、四川省とかですね、
ちょっとポイントは四川省の方を出していただ
いて、四川省、それから、雲南省ですね、そちらの方に、まあ、特別輸入諸出のですね、まあ、できておりまして、
あれでいうと政府のあたりですか。
そうそう、あの辺がこれから有効されていくので、
そうです、
あの沿岸部からだんだん西に行くということですね。ですからまあ今までその、まあ、上海とか、ね、発達しているところは特別輸入措置を発動してましたけども、だんだんこれが削られていくと。でなるべく奥に行かせるために、進出させるためにそういう措置を取っているというのが今の現状だと思いますけどね。
なるほど。もう沿岸部はほぼ満タンだから、7万円の金のものからどんどん奥地に行って4000円の金の人たちが上げようと、こういう政策を取っているということでしょうか。
それからやはり中国で今賃金が安いとか高いとか言ってますけども、やはり私どもの親会社のボスはですね、まあ、できるだけ早く中国の賃金を上げなさいと。その一代の頃に、いやお前早くしなさい、そしたらもっと5倍です、まあ、こういう発想もあるんですよね。ですから安いからどのものってこう安心してるだけじゃなくて、やっぱりそういう今後のやはり、まあ、中国の人を持っていく方ですね、やっぱりそういうことも考えられるんじゃないかなというふうに思いますけどね。
はい、ありがとうございます。まだ聞きたいことたくさんあるんですけども、ちょっと時間の加減でそろそろまとめに入りたいと思います。今人物の金情報、経営という部分でですね、彼らの皆さんから、お話が伺ってきました。最後に、彼らの皆さんに一言ずつ、全体をまとめましてですね、おっしゃりたいことがあったら、この中国ビジネスに、今日参加のですね、商工会議の会員の皆さんが出る出ないということでなしに、何か小さいとも一言をお願いいたします。
出る出らんは関係なく、影響は受けると思ったらいいんじゃないでしょうか。どんな業界も業種も自分の意思に関係なく影響を受けます。だってさっき言ったように13億か14億の人口が資本主義国に組み込まれたでしょ。世界中の人口は60億ですよね。そのうちの13億という人口が一気に資本主義に入ってきたんですよ。でインドもですね、皆さん資本主義と思ったら大間違いだ。もう基本的な社会主義ですよ。またインドの人口は分かんないんですよ。8億とか9億で言ってるんですよ。2つ合わせて20億おるんですよ。 地球上の3分の1は社会主義国から一分に資本主義国に変わってきて変化がないはずがないでしょう。だまだまだデフレは続くし、まだまだ入ってきますよ。で、今度中国次はベトナムですよ。もう見えてるじゃないですか。だから、どんなことがあっても影響を受けると思ってください。グローバル化すればですよ。自由化すれば影響を受けるんです。だからその影響をいい方に出させるってことでしょ。だから私の言う一体化して、利用すればいいじゃないですか。安いドル化それを利用していくと。で、日本は技術を持っていったり、知恵を持っていったり、そしてそれで分け割りもらえばいいわけでしょ。一応配当金もらってますし、また中国から作った商品でもそれを販売して利益を上げてるわけですよね。だから知恵を使えば、あの、日本人って絶対知恵ありますから。で、日本人の方がまとまるんですよ。なんだかんだ言って中国まとまりませんよ。個人主義ですから。厳しいですから、みんな。だからお金の価値改革とか、本当仲間同士がやらないし、厳しい、背景主義ですから、日本人のですね、団結するとか、和の心なんてないですよ。だから私が言いたいのは、中国なんかで ODA の援助することは必要ないですよ。だって昼間行ってください、どこかでストラック酒飲んでますから。こっち昼間働いてるわけですよ、朝から晩まで。そしてなんでその金をね、中国持って行って、その金で僕は、宴会ですもん、どんなに座って昼酒飲んでますから。こんな、なんで ODA でやらなきゃなんですか。こう、今日場所飲んだら文句言われて、安く行っちゃいたら文句言われて。文句言われ好きじゃないですよ。ちょっと話を止めるけど、なかなかね、で、こんな中国はですね、そこんな他の国に ODA やってるんですよ。ここで中国が作った学校してるんですよ。まあ、迂回していってるだけでしょ。でね、オリンピックをやる国がね、後進国じゃないですよ。だからもう言いたいのは ODA なんかやめて、対等な立場で言いたいこと言って、やればいい。その代わり私が一番言いたいのは、皆さん中国が発展すればと日本もありますよ。私、一番心配なのは、抗がん問題ですよ。はっきり言って、上海に住みたくないです。飛行機で降りてみてください。真っ黒ですから、空が。まだ、無事、領事に上がった、蘇州とかですね、無釈はいいですよ。綺麗な水の町とかでいいとこですよね。大洋も最近来たかったですよ。もう私は町だから住みたくないですね。飛行機降りてもらったでしょ、ここスモークで真っ黒ですね。特に冬汚いんですよ。まだ石炭がありますから。まだ未だに家庭の石炭ですからね、暖房は。石炭、街でも全部火力発電とかやって石炭、工業の石炭でしょ。それが偏西風に乗って、黄砂と同じように日本に降ってくるわけですよ。酸性雨になりますよ。だから今までビジネスチャンスとしては、郊外機器の機械を売りつけ行ったらいいと思うんですよ。で、まあ、都城とかじゃなくて、都城市を誤解で、そんな測って、施設なんて売り込みたんですか。日本の ODA はこれですよ。
はい、ありがとうございました。最後
の一言を。我々のこの製造業というのはね、もう知っている通り、海外の工場をなくして、やっていけないというのが現状だと思います。ですから、向こうに進出するとすれば、その全部、投資したのを全部持って帰るという気持ちで行くと失敗します。やっぱり向こうでやって、ここで、当てる生活もすると。で、日本とのやはり相乗効果を狙うというのが、私は一番いいと思います。ですから、幸いにして、両方の工場で、中国に持っていくものを宮崎の工場で作って、それで、その繰り返しをやりながら、日本にも利益をもたらすという、やはり相乗効果でやる方が一番いいと。
はい、ありがとうございました。ここは玉井さんでしょうか。
なんか一番最後がですね、もう先に全部言われてしまって、順番をしたら非常に悪い立場になると思ってるんですけど、今中国は世界の工場だって言われて親しいわけですけども、これからはやはり世界一のマーケットに変わると思うんですね。そこにビジネスチャンスがあると思いますので、これは今は老人が安いからの方針として安いものを作ろうということですけども、購買力ができてくるとですね、今ホンダのアコードが、向こうで700万か800万です。で、それでもみんな待ってるんですね。携帯もですね、カメラ付きのやつが5万か6万、日本円でですね、日本よりも高いものが売れてます。で、ちょっと品薄状態になってるんですけども、そういった意味ではですね、非常に まあ、日本もそうなんですけど、二極化してるんですけども、中国ほどギャップといいますか、お金の賃金の安い人、高い人、購買力のある人、ない人、マンションがですね、私の中国人の友人で、マンション買ったっていうのがですね、大体日本と同じが2000万、3000万近いマンション買いましたけども、そういう人もいるんですね。ですから、そういった意味では、世界の工場からですね、世界のマーケットに変わりつつあると思うんです。そこにビジネスチャンスはあろうかと思います。で、日本は先ほど先行性という話が出ましたけども、あらゆる意味で、物を作るという意味から言うとですね、日本が経験したこと、ノウハウというのは、中国においても十分使えるし、逆に指導してですね、中国でビジネスチャンスを作るというのは、今実際にやられてるわけですけども、中国で物を売って、まあ変な言い方ですけども、儲けるというのはですね、これは本当にこれから世界を見てもですね、もうアメリカもこういう調子ですし、ヨーロッパももう大穴状態です。残ってるのは本当に中国かインドぐらいしかないんですね。そういった意味では、これから先ですね、5年、10年と言わず、大きなビジネスチャンスがあろうかと思います。
はい、ありがとうございました。ここでパネラーの皆さんへのご質問は中断いたしまして、会場の皆さんからですね、パネラーの皆さんに、ご質問があれば承りたいと思います。どなたか挙手をしていただきまして、何らかご質問をいただけますでしょうか。皆さんは、はじめに、はい、どうぞお願いください。もしかしたらマイクを少しお持ちいただきましょう。ここにあります。
柳田と申します。実は平田先生にですね、お聞きしたいんですけども、実は私も関心といいますか、まあ、私はどっちかというと遊びが出ていくんですけども、何回も行きましたが、去年もですね、3月と、10月に行きました。まあそこでですね、一番もう感じるのはやはりその賃金問題ですけども、実はこの格差が非常に幅が広いのをお聞きしましたが、実はですね、この上海あたりのこの野外建築部分ですが、建設部分、これを見てみますと、まだ人件費が安いかなということに気づいたんですよ。と言いますのが、ブルドーザーとそこに置いてあってですね、人間がものすごい働いてるんですが、このスコップでですよ。まあ、そういう現実は、やはりまだ人件費が安いということですが、機械を何台も遊んでる、私はそういう光景をですね、何回も見ました。いかがでしょう。
まあ、基本的には機械があれば使うと思うんですけど、多分故障しとったんじゃないですか。例えば修理する技術があるかないかの問題なんですよ。機械を持って行ったけども使いこなせるかどうかは別問題ですよね。ただ全然技術以上ないところに世の最新機械を持って行ったって使いこなせない場合だってたくさんあるわけですよ。でそれと同じかもしれませんけど、確かに人件費が安いのもあると思います。で人海戦術っていうのは昔からやっぱ中国得意とするところですから、私が一回目にした光景はですね、ホテルから各地の会社に行くときですね、みんな車の後ろにスコップを持ってザーッと行ってるわけですよ。何するかなんか考えを振り作ってるんですね。一日出てきましたよ。だって一人で一メートル掘ったって1000人より1000メートル超えるわけでしょ。そういうことで今やってますね。答えなんてどこ知らないけど、そんな状況です。
はい、他にどなたかございませんか。よくテレビなんかにはご一緒におりますけど、産業ダウンが親が出完成するわけでございますけど、そういったことで産業ダウンがの中国経済社会に及ぼす影響というのを、ね、3人のパネリストの方々にですね、したい。
ですね、産業ダウンを作ったためにですね、宮崎県の人口の人が立ち退きです。これ日本だったら考えられます。120万と30万の人が立ち退くんです。日本ならデモが起こってどうして自然環境になっているってまずできないけど、中国の考え方に水を制するものは国の制する考え方なんですね。だから時の権力者絶対やりたいんですよ、そういうことを。で発電所を作りたいんですね。で私は川倉井さんからもう50社に待ってましたよ。その時だってですね、だんだんだんだん下っていってですね、でやっぱダムがあるんですよ。またその当時のダムが私がいたんです。それをですね、 こう洞窟に入っていって、それからずっと水を抜くんですね。で17メートル下までまだこう進んでいくわけです。そしてもうそこがたっぷり広くなるんですよ。でそれがあと今もう貯水を始まりました。もう何らかの水が溜まっていきますから、でもう130万人もこの上海に行ったりいろんなところに分散していったんですね。そして本当はですね、私は大反対なんですけど、三国志のですね、諸葛孔明とかいったですね、諸君の時代のですね、遺跡いっぱい持ってるんですよ。それ全部水没しちゃうんです。だから経済的にはダムが完成して、そのダム工事ももちろんあるし、電力量がすごいんですよ。めちゃくちゃの発電量ですから、経済的には非常にプラスになるけど、だけどいろんな説がありまして、すぐ埋まっちゃうんじゃないかってことがあるんです。何もしたってどんどん土砂が流れてくるでしょ。ダム埋まると浚渫浚渫だろうと思うから、永久にその浚渫を高めたいっていうのが、私の見解です。
はい、ありがとうございます。他にございませんか。はい、どうぞ。平田先生にお聞きしたいんですけど、今の串カツと串、鳥の串をやられていると、もしそれ例えば中国の、例えばお店とか、市販の一般のスーパーマーケットとかあるかどうかわかりませんけど、そういうところにもし下ろしていった場合に、社長のことは、その、円で大事に入ってくると思うんですよ。それがもし日本に持ってこようとすれば、株式配当という格好でしかお考えになってないんですか。その方法はあると思うんですけど、他は何かどういう方法があったか。
利益を持ってくることです。
そうです。
だから例えばうちが現地の法人が買います。でそれでまた売ってるっちゃ儲かるんですね。だから売買利益と現地で儲けた利益は現地からの配当を担ってくるわけです。だから二重ですね。配当で儲かり、また商品で仕入れた商品で売ります。で今 99% に OK です。1% が香港で取ってあります。それで来年あたりももう大手スーパーが出てました。フランスのカウボーイが出てきたし、アメリカのあれが出てきたし、ウォールマートが出てきたし、それから日本のどこかマイカーが出てきたし、もう全部一流のスーパーが全部出てきてますよ。利益はどんなことになりますか。まず利益が儲かるものですね。利益が分配が出てきますから、儲かるってやりましょうよ。
はい、ありがとうございました。ちょうど英語になりました。あそこのマップを見ていただきますと、鹿児島空港から90分で人口14億の大中国、まさに中華ですがありまして、大田は世界一のマーケットがどうしてありました。花井さんは、相手国との相乗効果を高めようということでした。岩崎さんは中国負けてたまるなの動きを取って、あの赤い部分を取って、中国はよかれらしかり全員が影響を受けるんだというふうな、ご意見でございました。この3つの意見をもちましてですね、今日の、研修交流会中国、ここまでにしておきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。
コーディネーター、新しくの皆様、大変長時間お疲れ様でございました。この後、第3部としまして、交流会の方を企画しております。